戦闘態勢 .com。
はい、本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど誰かがきっと聞いている、おっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト、銭湯大勢 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、さすらいのテレビプロデューサー工藤ポン、
こんばんは。
サンダルを履いた香港マニアコンちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
というわけでね、やってきました今回も戦闘態勢のコーナー、新春第2弾ということでね、やってまいりましたよ。どうですか皆さん。
いや、2回目これ1回一瞬やれたら失敗しますからね。今回もテンション高いね。
やりますよ今回もね。
尊点高くいきましょう。
行きましょう行きましょう。どうですか、
おすすめを。年末からね、1月にかけて全然映画あんま見れてなかったんで、ずっと本とか漫画とか読んでまして、まずこれ単行本です。黙殺、
黙殺、
黙殺、泡沫候補っていうかね、都知事、いろんなところの、まあ要するに都知事選に絞ってるんだけど、とりあえず
いろんな変人と言われるような人たちが、
言われるような人たちのことを20年間取材してて、これ一冊にまとめました本で。まずこのマック赤坂っていう人がなぜああなったかと、最初ねちゃんとやったんですよ、マック赤坂っていうところは。全然取り上げてくれないと、自分の政策でもなんでも全然メディアが取り上げてくれなくて、目立ちゃいいんだっていうところでどんどんどんどんこう行った結果ああなってる。だから持ってるものは持ってるんですよ、マック赤坂さん。人がわわわもうこう有名になるから、マック赤坂だって集まってくるじゃん。マック赤坂って集まってきて真面目な話し始めると、もう軸が目立たなきゃっていう方になってきちゃってるから、ね、10度、20度、30度とかさ、踊ったりする、マックさん、それやめた方がいいって言うのに、踊るだけダメなんだって、だから逆のことに今、シフトしてるみたいなんですけど、あと、何、
後藤
輝樹君とかも、なのに言ってることはね、あれ、右翼じゃないんですよ、あいつ。すんごい窓なの。ただやっぱり目立たないんだと。全然自分のことなんか、取材してくんない。で、これは、マスコミも大体3人ぐらいに出会って行っちゃうばっかりで、
尺的な問題、
尺的な問題なんだね。で、こんなにちゃんと訴えてる人たちがいて、ちゃんとやってんのになんでマスコミやんないのって。あと、その主要な3候補の言ってるその政策みたいなのとかなりとんでもだぞと、おかしいじゃねえかっていう。で、このね、もう畠山さんという人が取材して書いてるんだけどね、やっぱこうすごいこう思いやりがある人になりましたね。だから、ね、笑っちゃいけないって思って書いてるんだけど、やっぱりそういう人たちの行動ってあまりにもおかしいから、真面目に書いてるのにね、笑っちゃうんですよ、思わず。ある候補の人とかは、どう見てもジャイアンそっくりの服装で、それで車で追っかけてるのに、ものすごいスピードで走りながら、トラフェアで行ってるから、下げてるから、何言ってるか分からないとか、じゃあつって、新宿アルタ前で初めてその演説するときもトラフェアができて、たまたまスマップで映ったから、スマップの皆さん、私と一緒にまた15人で頑張りましょう、15人で、
15人で、
なんだろうみたいなさ、まあね、やっぱりこう、自分がそのもうステージいくつのがんだって分かった上で、じゃあやっぱりこう今までこう会社自分で動かしてきたけども、やっぱり最後に自分のこの都民に対する主張っていうのをもう一回伝えたいと思って、広報でやって訴えて、で3000何百票だったけども、いやもうこれだけの人が自分のことを聞いてくれる、本当に満足ですって言って、何年か後に取材しに行ったら、もうやっぱり亡くなってて、その人は。ただし息子さんがその親さん の後を見て、背中を見て、今度は自分の県 の県知事、県知事だってね、県議会に立候補してる、そういうこうね、ほろりとさせるドラマがあるから、まあ面白いです。あっという間に読めます。あっという間に読めるけども、やっぱりマック赤坂はちょっと手に負えねえ人物だなというのが随分、泡沫候補見た、泡沫候補
映画
見
た、マックの
マックの
赤坂、
泡沫候補じゃなくて、あれはなんだっけ、選挙か、立候補か、立候補
選挙だ、
立候補のシーンもちゃんとその前に取材に行ったから書いてるけど、もうさ、 安倍ちゃんがあの秋葉原で復活した時ですよ、うん、安倍ちゃんがほら、はいはいはい、日本が帰ってまいりましたってわーってなった時に、うん、マック赤坂がやっぱり乗り込んでって、うん、あの演説するんだけどさ、うん、もうすごいね、帰れコールが帰れ、うん、当たり前だよね、うん、帰れ帰れってなってて、うん、それでその息子さんが、うん、今までお父さんの会社に後継いでるから、うん、一切タッチしてなかったの、うん、一切タッチ、もう親父親父でやっとると、うん、俺は会社やるから、うん、でたまたまその日息子さんが来てたと、来ててこう、うん、あのはいはいはいはいって交通整理かなんかやってるのに、うん、あまりの帰れコールがうわってなるまで、うん、ブチッと切れて、その帰れコール言ってる全員に向かって、うん、お前ら一人でやれんのかよ、俺はそれはあもうね、うん、もう電流が走るぐらいの、感動がありますよ、ね、すごいね、それを息子さんがものすごい聴衆と向かってやり合ってるの、一、うん、人で、うん、一人でやれんのか分かる、それはって言ってんのを、うんうん、車の上でマッカーさんが、うん、鬼殺しチューって飲みながら、いやー、人生ってのは面白いねーなんて言ってさ、鬼だよって言って。すごいです。あまあ、映画も立候補っていう映画も面白いですけど、この黙殺っていうの、うん、あの今年多分あの前半でかなり売れてる本だと思うんですね。これはおすすめだっていう、ま、漫画です、うん、小学館から、ね、うん、血の輪立
ち、血の輪立ち、
血の輪立ち、うん、これは、まあ、あの毒親って言ってる、毒親との母親とその息子との関係を描くっていうホラー、まあ、サスペンスなんですけど、うん、毒親っていうよりもね、うん、ちょっと気持ちが悪いお母さん、うん、すごく綺麗で優しくて母性的なお母さんだけど、うんうんうん、なんかこう日常でこうあれおかしいな、うちのお母さんおかしいな、おかしいなっていうことがあって、うんうん、でその間こう不吉な予感ばっかりがこうずっと続くんですよ、うんうんうん、でついにある時にお母さんがとんでもないことをしでかすっていうシーンがあるんですよ、うんうんうん、悲鳴を上げます、これを。っていう、なんでっていうことで、まだ始まったばっかりなんだけど、一巻でとにかくすごいクライマックスが来て、これはでもね、多分映画とかにしたいって言っても唾つけてる人いるだろうけど、これは本当漫画でしか多分できない、映像化しちゃうとできるだろうけど、この衝撃が薄まるでしょう、とにかく俺も読んじゃったけど、あの読んでない人はあのえって思ってくださ い, っていう、うちの私1巻2巻出てます、1巻ですごいのが来ます。それからゴールデン、もう一冊がゴールデンゴールド、
ゴールデンゴールド、
あの瀬戸内海のある島に、そのいきなり福の神がさ、うん、ちょこちょこって来ちゃうんですよ、うん、で福の神って全然そのあのもう会話も何もしないんだけども、うん、たまたまその島にいた女の子が、うん、あの自分のね片思いの彼が、うん、本土に行っちゃうから、うん、本土に行くってそのアニメートが、うん、あのあるから、はいはい、だから私もあのこの島にもアニメートできますようにって、うん、ちょっとお祈りしちゃって、うん、それからこう復活してきてどんどんどんどん、うん、で動き回ってなんかして、うん、それに影響されて、うん、その女の子は、おばあちゃんの本土でうまくいかなくて、うん、おばあちゃんのいる島に一時的に預かってもらってる形になってるけども、うん、その今まで優しかったおばあちゃんが、うん、よっしゃと、まあ、ある種商売だってことをバシバシ目覚めてきて、すごい辣腕を発揮して街をこう再開発の方向にグーッと持っていくんだけど、とにかく人が集まってくる、お金も集まってくるけど、どんどんどんどんなんか人間が壊れていく感じって出てきて、これもね面白くて怖いです。であのすごいなと思うのはさ、ドラえもんとかさ、あのお化けのキュウちゃんとかあるじゃん、実際にいたら多分人ってこういう反応なんだろうなっていうリアクションなんだよね。つまり自分が知ってるものの中でおかしくないものがいるって、だから子供がなんか赤ちゃんがなんかそういう服装着て動いてんだろうとかさ、ちょっと見ちゃいけない人みたいな感じでこう、そう認識してしまうっていうさ、人によって認識が違うんですよ、全然その辺のね、それでも非常にあの面白くて、これもあのなんかこう面白くて怖いです、これはゴールデンゴールド、まあ、最後ですけど、今紹介ジャガーンね、
ジャガーン、
ジャガーン、ジャガーンですね、はい、あのジャガーンっていうのはその主人公のジャガサキさんっていうのがヒーローになるっていう、そういう話なんですけど、ある日空からこうカエルが降ってきて、ね、でカエル降ってきて、それカエルが体の中に入っちゃうと、その人間の欲望がさ、その人の持ってる欲望がさ、ぶち壊れた形で出てきちゃって、怪人って壊れた人になる。でもう人を、例えばじゃあ、あの インスタでもっと私を見てほしいって、うん、もっと見ろもっと見ろみたいな感じのこともね、うん、もう結婚したいのにしてくんないとかって言うと、うん、なんで結婚してくんないのみたいな、うん、怪人 なんとかみたいな、うん、どんどんなってきて人を傷つける、うん、で、主人公はオタマジャクシが入ってるんですよ、はいはい、オタマジャクシがこう体の中に、うん、あの腕の中に入っちゃってるから、うんうん、その部分だけ怪人化して、う
ん、どっから来たんです
よどっから来たんですよって言うんですよそれでこうその怪人と戦うで袋が出てきてさ、うん、あの喋る袋が出てきて、うん、あの お前がね全員あの怪人をもう2000人ぐらいこの町にいるから、うん、お前が全員倒したらあのお前は人間に戻れると、うん、で1匹倒すとそのカエルがひょっと出てくるからそれを袋が食べるわけ、うん、でそのペディットつってほらあの半生の状態でさ、うん、その骨とかなんとか残った状態で袋を吐くんだけど、うん、ペディットで糞か、うん、糞にするんだけど、うん、それを食べると、うん、そのあの腕に宿ってる、うん、あのオタマジャクシの成長が止まるからさ、うん、で完全怪人化しないっていう、うん、主人公が、はいはい、でもねとにかくね、主人公が全部自分で言います、うん、これ寄生獣じゃねえかよとかさガンツかとかさでコブラみたいな話とか全部言うのよ全部言うわけ全部言うんだけど俺ね最初ねこれ多分あれこれあのあグロテスク系の、うん、つまりグロテスク系 そのヒーロー漫画で、うん、そのいろんなものをごっちゃにしてやってるんだろうなと思ってて、うん、1、2、3巻まで出てるけど、うん、1巻、2巻はね確かにねあのこう表現のグロテスクさとか面白さとかエロとかでこう引っ張ってくるんですよ、うん、で3巻目になるとその街にも他にはさ、うん、あの要するにヒーローになってる、うん、オタマジャクシのまんまの人間がいるから、うん、チームを組みましょうって言って、うん、正義のヒーローチームを組みましょうって言って、うん、正義のヒーローチームを組んで、うん、でみんなでこうあの戦いに行った時に、うん、まあ主人公はほらあの狙撃ができるからさ、うん、腕の銃で、うん、あの控えて、うん、その出てきた敵がすんごい強くて、うん、もう全員やばいっていう状態になって、じゃあお願いしますって言った時にさ、うん、変身できなくなっちゃうのね。これがね、変身できなくなっちゃって、でどうしようどうしようどうしようどうしようって言って、もうみんなが本当にやばい状態になってる、うん、どうしようどうしようどうしようって、それがすんごい続いて、さあ最後に主人公が復活するっていう、これがね、本当かっこいいですよ。本当にこう、あのずっと溜めて溜めて溜めて、ずっと溜めたオナニーをやっと出すみたいな感じ、あのすんごい射精感のある描写で、一、二巻はあのまあ、よくある現代を描いたグロテスクな漫画っぽいんですけど、うん、3巻に来て初めてヒーロー覚醒するんだけども、うん、ものすごいあのかっこいいです、うん、でお話で言うと血の輪立ちとかゴールデンラッキーの方がもう練り込まれてるし作家性も強いしすごいけども、うん、ヒーロー漫画として一番面白いのは、ね、ジャガーなんですね、うん、
なるほど
ジャガー、まあ、どれもまだ始まったばっかりなんで、うん、あの読んでください、うん、
はい、はい
私おすすめです、は
い
は
い、ということで ね、この3冊、ね
はい、
プラス
目指す
目指す目指す、よろしければ、はい、読んでいただければと思いますね。
はい、パクリ人生相談のコーナー、イエイエイ、
映画の話しかしない。
はい、というわけでね、毎回毎回こんちゃんがウェブからパクってきた相談に無理やり答えてしまおうというこのコーナー、はい、今回もパクってきましたよ。
はい、
パクってなんぼですから。やってしまいました。かっこ妊娠中です。相談者、カリカリ梅、20代女性、うんってね。やってしまいました。旦那と2人の夫婦です。妊娠中です。アパートの1階に住んでいて、上には2歳くらいの男の子がいる家族が住んでいます。妊娠中でイライラしてしまっていて、夜11時頃旦那と喧嘩をしていました。その時ちょうど上からキャッキャ騒いでドタバタ足音が聞こえ、さらにイライラしてしまい、喧嘩の最中うるさーいと叫んでしまいました。部屋の中で言ったのでまさか上の人に聞こえるとは思わず、そしたら静かになり窓も閉めていました。聞こえてしまったみたいです。ものすごく反省しています。子供がドタバタするのは仕方ないと思っているし、今までも気にしておらず2階の方に行ったことはありません。旦那には怒られ、明日謝りに行くと言ったら、だったらなんでうるさいなんて言うんだよとさらに怒られてしまいました。ですが2階の方とはうまく付き合ってきたので、ちゃんと謝りに行った方がいいと私は考えています。そのまま何も言わないでおくか謝りに行くか、どうするのがベストでしょうか、ということでね。
生活の中の小さなこの悩みです。
上の人にお子さんがいるんだったら、そういう状態での心理ってわかるでしょうから、謝れば話わかると思うんですよ。
分かると思います、
うん、ね、あ、まあ、
あ、すいません、うちもすいませんみたいなね。
そうそうそうそうそう、
妊娠中なん
です。妊娠中
余計イライラして
るわけです。そういう時あるよ、うんうん、
だから逆に言ってもらった方がいいっていうのもあるんだよね。だからあのどうちもマンションだけど、このぐらいのどんどんの仕方で下にどのぐらい響いてるのかっていうのが分かんないからさ、本当過剰に気にしちゃう時とかあるんだよね。だからこれで大丈夫、どのぐらいなのかっていうのが言ってもらった方が、あ、じゃあ昨日のあのぐらいはやっぱ聞こえちゃうのねみたいな、そしたら気をつけるようになるし、やっぱお互い様だもんね。
それは前提だからね。
アパートとかだったら特に、あの本当ね、
いつも阿佐ヶ谷に住んでるじゃないですか、みんなで阿佐ヶ谷から
、石神井
公園、石神井公園から2階かなんかに住んでるんですよ、どっかの。うん、うん、あ、皆さんでこう行ってさ、鍋パーティーやろうって言ってるんだけど、でももう結婚されてる時かな。
阿佐ヶ谷あったね、住んでる時。
で、なんかこう、うわーみたいなことやってたら、すいませんっつって、下のお母さんが来て、子供が寝る時間なんですいませんっつって、あ、すいませんでしたっつって、ごめんな、うちのっつって、なんか騒ぎすぎちゃって、あ、気にするな、気にするなって言ったら、こんちゃんがまた、うわーって、へいまね、へいまね、言わせて、言わせてみたいな。なんでその強気なの
っつって。そうだったっけ、
そんなことあったっけ、
やったやった。
マジで
やったやった。
なんか結局なんかドンドンってやられなかった。
それはね、山口んち、
それはそうです
、山口んち、山口が反応がないから住んだ時に、
あれは多かったね、
もう隣でほら、
ちょっと
うるさい
方だったんだよね。気にする方だったよね、だいぶね。
それでこう、山口叩かれてるよっていう、そうそう、あのね、ちょっとそれおかしいんだと、ね、まあ俺が、山口曰く、俺が夜中にね、あのロックかけながらさ、ギター弾く真似して乗ってる時、そんだけのことなのにどんどんやってくんだよ。いや、それよりもだ、お前そんなことやってんのお前そんなことやってんのって。で、山口に家を貸してもらってですね、あの、じゃあ工藤君と映画撮ってやったんですよ。で、あの、山口ん家でちょっと撮影、山口ん家鍵借りてさ、で撮影したらやっぱうるさいやからね、なんかどんどんどんどんって来るわけ、うるせえなと、全部帰るようにして、撤収のあれ間際になって、俺と工藤でもその壁側どっかんどっかん蹴って、どっかんどっかん、あれ逃げる逃げる逃げるみたいな、あと山口が自分で帰ってなんか言われて知らねえやみたいな、そういうこともね、ありました、うん、
まあ、そういうのもね、込みってことですよ、
込みです、
うん、そうそう、共同生活、
共同生活っていうのはね、あの、うん、ある、ちゃんと、まあ、うるさいかったらもうそれに耐えることなく ね、
そうそうそう、
ちゃんとあのちょっとって言えばいいし、で、うるさいとかってちょっと言い方がきつすぎたなって思ったらちょっと謝りに行けば向こうだっていく、
うん、ね、
あの、まともな人だったらそれで逆切れするようだったら、うん、ちょっともう付き合いはやめた方がいい
と思う。いや、俺だって高校に住んでてもあるよ、
う
ん、
あ、そう、
屋根の上に、うちの屋根の上に猫が、子猫がいて、だから泣いてるなと思ったんだよ、だから降りられなかったんでしょ、一晩中にゃんにゃんにゃんにゃん泣いてて、すいません猫が泣いてて大変なんですよ、わかりましたっつって、俺の屋根の上ずーっと登ってさ、よっこらしょっつって猫抱えてくるでしょってありましたよ。すぐ逃げてるの、ひょいと地面にピョーンとチッみたいな。
まあ、アパートであれ、一軒家であれね。そう
そう、ありますよ。
ありますよ。近所付き合いっていうのはそういうもんですからね。
特にね、そうやってこう神経質になってる人ありますから、うん、あの、そうそうそう。もう今は冷静なんだから。
うん、そうそうそうそう。
あれですよね、あの、コンコンできてさ、うん、あの、昨日の夜のAVの音がちょっとうさかったんですけど、みたいなこと言われたら、うん、ありがたいなって思いますよね。
は
言われたことあるんですか？ない。
それも含めてのプレートと。
違う。
そういう、ああ、そういう鑑賞の仕方
と。あのボリュームだと聞こえちゃうんだよ。
ヘッドホンしてないの？
してない。なんで一人暮らしだから、ヘッドホンしないよ。
あ、でも、割とこう聞こえる音量で。
で、でも、あの、隣近所には、あの、セーブしている。うん、かなっていうぐらいの音量だから。
最近のね、
わかんないじゃん、でも。
わかんない、そうそう。
最近のテレビってさ、スピーカー後ろになってんだよね。あれ、壁で反射させるタイプだから、壁薄いと結構聞こえる。
あ、そうか。俺、パソコンだから、多分
パソコンか。あ、場所的な問題じゃないから。そうだから、音量でかっちゃうよ。
そうだから、だからちょっと大丈夫じゃないかなと思って。
終わりですか。
というわけで、もう一個いきますか。
よろしくお願
いします。私は変態。クマンモ。女性10代。
こんにちは。私は変態なんだと思います。中学2年生の女子なのですが、恐ろしいことに小学2年生の時にはその時は知らなかったといえ、鉄棒の上にまたがって快楽を得ていました。やばいですよね。泣き。本題に入ると私は今理科の先生が大好きです。その先生はみんなに下ネタを振られると笑いながらも返して笑ってくれます。セクハラにならなくて面白い頭のいい先生だなぁと思っていましたが、次第に自分が好きなんだということに気がつきました。皆さんは聞いてしまうかもしれませんが、先生はとてもセクシーでイケメンです。私は先生を見ているとエロい気分になります。先生はもともと教え子だった人と結婚して家庭を築いています。でもこの思いを伝えたいです。あ、エロいとかじゃなくて普通に、私は3年生の9月に志望校に合格したら転校します。大きな休みにしか会えなくなってしまいます。アドバイスと共感、私はこんなんだったというのを聞かせてください。よろしくお願いします。ちょっとなんかいろいろとっちらかっちゃって、
まあ子供だね。
中二、
中二、中二。
告白すればいいんじゃないですか。告白しても大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
大丈夫です。その先生の人にもよるけど、うまくさばいてくれますよ。そういう時期あるからです。これ手出せようだったら、もう他の生徒もやってるし、そういう先生は。も
うそういう先生だ。
もうそういう先生だったらね。まともな先生だったら。まあそういう一時の気の迷いであってたんで、うん、ちょっと距離を置いてくれます。いい感じで。それよりもお前勉強しろよっていう感じ。
そうだね、うん、
まともな先生、大体の先生って実はまともだから、うん、生徒からね、告白されるなんてね、うん、あることですよ、うん、あることです。
志望校に合格したら転校しますっていうのは、うん、まあ勉強頑張れよっていう感じだよね。
頑張るよ。
その前に転校しますとかって言ってるけど、その前に合格しなきゃなっていう。
まあエロ妄想があるっていう。
まあまあまあエロなのはまあいいけどね。
鉄棒の上に乗っかってってあれな何でしたっけ？鉄棒の上。
そここだわるね。
そうもうちょっと掘ります。
これがあって快楽を得ていたらしいですよ。女の子のことだからちょっとよくわかんないですけどね、僕らはね。
男は登り棒ですから。
登り棒
男は登り棒ね。今でも私は登り棒すごい得意です。
あ、そう。登れる？
登れるよ。
あ、そう。
あれでもうなんか初めてこう自分の中に何か別のスイッチがあるって分かった。
そういう経験はないね。
そもそも俺登り棒登れなかったから。
マジで？俺それで登れるようになった。今でもかなり速いと思う。
今でも登り棒ってある？
もうないと思う。あ、危ない
よ。危ないよね。あんな高いところ登ってね。
登ってさ、上に乗っかってこんな座ってたりしたよね。
そう
やってたよね。
できるやつはね。
今考えたら。
そう。
手に汗びっしょり。
でもクラスでも登り棒登れるやつ少なかったと思う。
多分そうだよね。
俺登れたよ。登れて上で。
俺も上がったり下がったり、上がったり下がったりしました。
快楽を求めて。
快楽を求めて。何か自分だから特別な思いながらね、登り棒。だから鉄棒ってよくわかります。またあったんでしょ。
じゃあ最後一個残ったのでやっちゃいましょう。悩んだ挙句に、うん、相談者シャケナチャズケ、まあシャケナベイベイ、
いい感じですね。
30代男性、ということで、飲み会で前に座った女性（括弧同じ会社のジムの人）の下着（括弧パンツ）が見えていたので悩んだ挙句。〇〇さん見えてるよと指摘したら、顔を赤くして最低と言われスカートを上げました。翌日から顔も合わせてくれません。あの時何も言わなければこんなことにならなかったのではと後悔しています。そういう時は指摘せず本人が気づくのを待った方が良かったんですかね。私にはその女性が見せ物にされそうな気がしたので指摘したんですが、小さな親切大きなお世話ですか。まだ未だに口も聞いてもらえません。皆さんのご意見をいただければと思います。ね、どうですか。
文章おかしくないんだよ。あのその前に座ってる人の下着かっこパンツってさ、だって下パンツぐらいしか見えっこないじゃん。
まあまあまあまあ、
ブラが見えたりなんかさ、
でもまあかがんだらブラが見えるかもしれないじゃん。
なるほど。
そうかそうか、うん、
どうですか。
まあ、僕なら黙って干渉しますよね。
100%
僕はね。
いや 100%
多分優しいのかなこの人は。優しさが過ぎちゃったんだろうな多分な。
ちょっとさっき の, あの赤ちゃんの話とちょっとなんか似てるなと思って、うん、この人言っちゃったがためになんか怒られちゃったみたいなね、
うんうんうんうん、僕は黙って干渉するような最低な男ですけど、
ね、大人柄にもそのキャラにもよるからね、うん、これね、
う
ん、
そうね、
基本はでも指摘しないね、
指摘しないよね、
だって電車でなんかスッと座った時に、ね、うん、目の前の人のチャック全開だったりする時あるわけですよ、うん、
あ男性
ね、男性だとしても、うん、車外の窓開いてますよって言わないし、
言わないよね、
言わない、
言わないよね、
知らんがなんですよ、
う
ん、
もう本当にもう本当にもうなんか、うん、あの男女の関係もないような、うん、もうなんか友達、
う
ん、そうそうそう、気の知れた友達だったら、うん、言えるけどね、うん、パンツ見えてるぜみたいな、うん、そんな関係の女はいないけどね、
なかなか言える友達はいないよ、
ね、いないよね、よっぽどじゃないと、ね、
見て見ぬふりだな、うん、キャラにもよりますよ、うん、言えばちょっと角を出すなって
、つまりさ、言って何も自分に得はないよねこれね、
そうね、
多分その彼女にも得はあんま多分ないよ、
ね、ちょっと心苦しかったんじゃない、うん、見てるって、うん、俺見ちゃってるし、うん、見えてるしっていう、う
ん、結果では恥ずかしめることでもあるからね、みんなの方に行っちゃったわけです
ね、そうね、
誰も得しないっていう、
そうね、彼女の方がツイッターに MeToo って書いてます、
セクハラですよね、うんうんうん、だから言わない方がいいよね、
そうそうそう、まあ、 あの女性からすればさ、うん、まあ、なんて指摘されるよりも、うん、あの見えっぱなしだったら別にね、うん、本人に気づかなきゃ別に
そうね、そうね、
ほっとじゃありません
けど、そうそうそう、そうですよ、俺らも例えばチャック開いてるのに気づいた時とかあるじゃん、やっぱりトイレ行った時に、はい、あ、開いてるみたいな、開いてた、一日中開いてたみたいな
あります、
あるけど、それはやっぱ開いてたって気づいた時は恥ずかしいけど、うん、やっぱ言われた方がもっと恥ずかしいもん ね、
そうだね、
うん、言われた方が多分、自分で気づいて、あ、開いてたって思ったんならまだまだ、うん、誰にも多分気づかれてないんじゃないかっていう可能性があるじゃん、空いてたけど、でももう言われたらもう気づかれたっていうことだもんね、
この人のね誠実さは分かります、
うんうん、
誠実さは分かる、うん、でもね、ちょっとここはもうあの心を鬼にして、
そうそうそう、
まあ自分から見ないようにしてあげるというのが一番じゃないですかね、
しかもチャックが空いてたとかじゃないんだからね、
からね、
その時あパンツ見えてたんだってこの子が気づくことはまずないんですよ、だから言わなくていいんですよ、
そうそうそう、あのね、うん、何年か前ですけど、うん、電車乗ってて、うん、携帯水田電車だったんだけど、うん、携帯かけてる女の人がいたの、仕事っぽい、うん、まあ20代ぐらいかな、うん、携帯ちょっと小声で話してたけど、うん、隣に座ってる俺の隣に座ってた、うん、あの酔っ払いのおっちゃんがさ、うん、競馬で負けたんだよね、うん、ものすごいキレてて、うん、てめえやってんじゃねえぞ俺な、要するにその携帯かけてんじゃねえぞ俺な、で女の子ビビっちゃって、
うん、
はいすいませんって言って、うん、今度はあの、まあ、そのまま座り続けて、うん、メールをやり始めたわけで、もうこれの隣にいる酔っ払いのっちゃんが、もう殺す、てめえまだ携帯いじんねえアメリカみたいな感じで睨み殺すような目で見てるから、これ怖いなと、でちょっとこうあのしばらく見てやめないから、うん、前の方に行って、彼女一生懸命こう携帯に集中してることで意識を飛ばしてるからさ、ちょっとおっちゃん睨んでるから、うん、席をあの車両変えた方がいいですよって言ったら、うんうん、まるで俺がレイプ犯だって言ってすみませんとって言ってパーッと次の駅で逃げてったっていうのがあって、
お前がなんか
俺がなんかこうちょっと怖かったんでしょうね、俺はちょっとあの事故を回避しようと思っただけなんですけど、もうそれ以降、それ以降っていうか、まあ基本ですから、うん、あの電車内のトラブル、うん、未然に防げるかもしれませんけども、うん、好きにしてくださいと、うん、皆さん、
う
ん、自由にパンツ見せるでも、うん、もう携帯喧嘩するでも何でも、うん、もう好きにやってくださいと、
はい、ね、
誠実があだ、ね、あだになる時は真面目さがね、あだになる時はあります、
ありますからね、はい、はい、というわけで今回も
3つも解決しました、
新年早々働き者ですね、
すごい、俺たちというわけで、うん、A 型ですか、デンデコーデー、はい、どうですか、デン、どうですか、デン、どうですか、デンということでね、
決まりましたね、はい、
決まりましたね、今回もやってきました
よ、それをやるブラザーズ、
どうですか、デンブラザーズ、
はい、毎回毎回一本の映画について語り合うこのコーナー、今回の映画は 子供使いということでね、やってまいりました。
あ、な、な、ああ
、ちょっと、ちょっと監督、清水崇さんということでね、はい、滝沢秀明主演ということでね、はい、子供使い2017年6月17日公開ということでね、郊外で起こった連続不審死事件を調べる新人記者の江崎俊也は、被害者の大人たちが死を遂げる3日前、何らかの事情でその大人たちに関わっている子供らが失踪しているという共通点や、その事柄と内容が一致する子供の呪いの噂を知る。さらに彼の幼馴染の近藤をなんとかそうまでもがその事件の被害者となり、それに関係していた子供が事件の直前に口ずさんでいた歌を聞いた俊也は、事件についてさらに調べを進めていく。一方で俊也の恋人で保育士の原田直美が、ふとしたことで自分が目をかけていた児童の笠原蓮から恨まれ、例の子供の呪いをかけられてしまう。俊也はその呪いにより命を落とす3日後までに直美を救うべく、彼女と2人で子供の呪いを調べ、その核心に近づいていくことが、その事件の黒幕である子供使いと7人の子供の彼女と2人で子供の呪いを調べ、その核心に近づいていくが、そこに事件の黒幕である子供使いと7人の子供の霊が姿を現したね、はい、そういう割とホラーみたいな感じのね、
清水隆
ということで、まあリング的なものもちょっと彷彿とさせるようなね、謎を死ぬ前に謎を見つけなきゃみたいな、解明しないとみたい
なね、
うん、というわけでどうでしたでしょうか皆さん。
これはまあ私が選んだんですけど、は
い、
まあ
ちょっとよかった。でも俺も見たいって言った
わけね。まあ面白かった点は、はい、門脇麦さんね、主人公の、
はいはい
まあ、原田直美先生、
直美先生、
直美先生
ね。
で、かなり同僚のっていうか、陽子先生だっけ、うん、で西田直美にさ、西田直美が門脇麦のこと、うん、直美さんって言ってて、うん、ちょっとそれが面白かった。
俺はダメだ
よ。なるほどね。
ちょっと全然それで帰ればいいのに。
なるほどね、なるほどね。
しかも原田直美ってさ、うん、っていう役柄でさ、西田直美って似てるから、なんでそんな役
柄にしたの。確かにね。
そこです。はい、
そこは良かった。
ちょっと不思議な気持ちになった。あとあのエプロンあるじゃん。名前がもう集中して、
はいはいはい、
あれってそうなの？
まあ、そういうところもあるんじゃない？
だってあれ5つ最低でも用意しないと、
うん、そうだね。
それ汚くなるな。
まあ自分で作ったりする
んじゃない？やっ
ぱそうなの。
子供が覚えやすいように字読める子はさ、
そう
そうそう。
まあ名札でいいんじゃないかなと思った、
うんうん。
まあいいです。
まあ
そんなところです。とりあえず
はね、はい、うん、私ね、全然俺タッキーが出てるとかって全然知らなくて、借りて、それで子供使いが正体を表した時があったじゃないですか、
うん
うんうん、これローリー寺
西とか、確か
に、ね、ああそうだ
ね、確かにメイクもね、
ローリー寺西これ出てんのこんなの
ローリーっぽい、
あタッキーなんだと思って、あ、タッキーとローリーって何して、あ、似てる
のかと、
その辺がちょっと意外で面白かった
。俺じゃあちょっとね、今の、ローリーって何してちょっと思い出したんですけど、学生の時 AD のバイトやってて、で、なんかミュージックなんとかってやつじゃん、チャラとローリーがパーソナリティ
ー、あーあー、ね、やってたね、
やってた、で、まあ、全然わかんないから仕事なんでさ、俺なんか全然使い物になんないし、うんうん、しかもなんかこう、ほら、なんかセットのこういう、あれあるじゃん、板、
うんうん、
板、あれ後ろにさ、なんかこう、砂袋かなんかやってるのね、うんうん、で、勝手に動かしちゃった俺、
うんうん、
ローリーに倒れちゃったバーンと、でローリーわーって言って、下敷きになったけども、ドーンと出てきて、まず俺に、うん、大丈夫だったって言ってくれたんで、すっげえいい人、
いい人ね、
すっげえいい人、
いい人感出てるね、私はね、確かに、
それが感想です。
また また映画以外のことで、
いや、昔の思い出に
嫌な予感が、嫌な
思い出にいっちゃいましたね。あ、俺はなんか俺予告すごい打ってたじゃん、なんかテレビとかでもさ、スポット結構、
うんうん、そうなんだ、
結構打ってて、うんうんうん、めちゃくちゃ怖そうだったんだよね、うんうん、でなおかつ子供が霊幽霊になると、うんうん、もう絶対これ虐待で子供が殺されてとか、うんうん、まあ、若干そういう部分もあるんだけど、うんうん、もっとひどい想像してたの、うんうん、なんか救われないというか、その子供の怨霊がみたいな、うんうん、という話とはちょっと違って、うん、ちょっとずらした感じが、うん、あったんで、うん、まだ助かりました。
ちょっとほっとした。
ちょっと苦しい気分にならなかった、うん、まあ予想よりはね、うん、すごい辛い気分にならなくてよかったなって、
うんうん、でも最初にいきなりこう虐待の
あのシーンちょっと嫌な予感もする
。うわうわうわ、
やばいやばい、やっぱりこれみたいな、
やだ
このパターンみたいな、で子供いなくなる、ああ絶対落ちてるみたいなでもそうじゃないっていうね、
やだやだと思うんだけど、ね、
そういうことじゃなかったっていうのがだんだん分かった、うん、その辺はなんかね少し救われました、見てて。
さっき言ったけど、俺もあんまこの情報仕入れてなくて、うん、タッキー出てるって知らなくて、うん、だけど CM 見てて、あの、うん、例 の, あのアパートのところで子供たちがさ、バババって、ま、窓から出てさ、来て、あの白目のやつがさ、怖い、怖いと思ってさ、うん、これは怖えぞと思って、うん、清水探しだし、と言って、うん、見てたら、タッキー出てくるし、うん、俺はあのローリーじゃなくて、うん、地球儀芸人のゴージャス、知らないと
思って、ゴージャス、
あの顔に目描いてるよね、はいはいはい、あれが腰描いてる人、
なんだよって、はい、ここにタッキーここに取り乗っけてるんです
よ、うん、確かにゴージャスっぽいよね、
なんだよと思ってさ、うん、ちょっとあの白目の子供に騙されたなと思って
さ、うん、これさ、うん、PG15 とかそういう感じなの、それとももっと誰でも見れる感じになってる、あのね、ホラー描写がね少ないなと思ったの、
やけに、あんまりね、
子供が見ても楽しめるホラーみたいな感じで、うんうんうん、
レーティングとしては書いてないですね、うんうん、
ないんじゃない、あるして、うん、
多分ない、
これはあのなんか いつものゾッとするカット、
うんうんうん、
清水隆史、うん、うわってくるのが全然ないし、うん
ね、
J ホラーっぽくもね、ファンタジーな感じでしょ、
うん、
うんうん、そうそう
そう、ハーメンだっけ、
ハーメンのフレッシュとかだね、
うんうんうん、ちょっとベースにあったんでしょう
ね、まあ、あるんでしょう
ね、そうだから、あとまあなんか事件がほら子供 の, あの事件が起きて、うんうん、で高校生たちがほらなんかデパートの屋上かなんか分かんないけども、うん、そこでなんかしゃべってじゃあ女子高生の女の子、うんうんうんうん、あのシーンってさ、あの、まあ、結局あの新聞記者だったわけだけどさ、うんうん、主人公の、まあ、ジャニーズだわ、あれも
あいつジャニーズ、あの
平成ジャンプ、
へえ、平成ジャンプ
で男の子が童顔すぎてさ、俺最初さ、うん、高校生がなんかこんな事件やってんだってみたいな、
うん、ああ確かにそう見えた、
見えてさ、
高校生の話
で一人だけ、一人で真面目な高校生がなんかメモ帳持ってさ、うん、なんかこいつ新聞部の部長か、うん、みたいなさ、うん、そんなになってさ、なんかたらなんかあのね、次のシーンで、うん、お前こんな事件相手にしてたらなんだらかんだらみたいな、一緒に来てた先輩、うん、男の先輩が来てたからさ、あ、新聞記者なのみたいなさ、うん、だからその辺でなんか何なんか ジャニーズのご利用しみたいな、
一応だから名刺のカットからね一応入っていってんだけど短いんだよね、ちょっと、
あ、
名刺の用意が
そんなんあったっけ、
そこからこう入ってんだよ、短い、ちょっと、あれもうちょっと、いや、もうちょっと数秒、もうちょっと長ければ新聞記者で分かる。
ああ、そうなんだ。
短いんだよ。
だから先輩の記者は山中隆さんです
よ、ね。
アウトレイジでさ、
うまいよね、
パート2かな、うん、あのエレベーターの中でビートたけし打つ、うん、バキバキって殴られる役を知らない方
も、うん、はいはいはい。
まあ、ちょっと忘れちゃった。
そのシーンに出てくる人、
うんうん、
またエレベーター乗ってるみたいな。殴ったりしねえだろうなみたいなさ、そういう気持ちがしましたっていう。でもね、あの、うんうん、タッキーはやっぱりね、花がありますわ。うん、なんだかんだで、ね、やっぱり、あの、ただ残念なことに、うん、せっかくタッキー出てんだからさ、うん、もっと派手にやってよって
気がする、ね、
だってタッキー体動く人なんだから、
そうそうそうそうそう、
なんかこうひょいひょいって物出してくれるぐらいじゃなくて、うん、なんかこう空飛んだりさ、うん、もっとイリュージョン、
まあ最後
こと
だけどね、
イリュージョンなことちょっと見せて、
う
ん、
そうそう、アクションというかね、う
ん、アクション、
うん、なんかもうちょっとダークヒーロー感がねあるとね、いいなと思ったけどね、
せっかくこんなかっこいい男出してんだから、
うんうん、もっとダークヒーローでなんかバンバン活躍してほしかったな、
うんうん、タッキー がちょっとちっちゃくな、ちっちゃく扱われて、あの狭く扱われてる感じ、もっといろんなことね、できる人だろう、
もったいないよね。
確かにね、
あちょっとあれですね、あのほら、まあ、昔のね、そのサーカスでさ、実はそのみんなの人気者だったけども、人をさらってね、子供さらってこういろいろいたずらしてる外人が出てくるんですけども、あの演技がね、漫画撮りに出てくる人たちと全く同じだった体見えかに、ウッシャッシャッシャッシャッシャッって、なんか漫画と、まだ漫画と呪いがついてるのかなってことが、またこれかよって、なんやなって、そういう感じ。
もうすぐ死ぬ人の特集。
もうすぐ死ぬ人特集でね。お前そんな子供なんか殺さんで、お前漫画取り行けば幸せになれますよってさ、絵描いてるしやるんですよね。
ちょっとやっぱ、清水明じゃなくて、
清水明じゃなくて、清水明じゃなくて、今息子が大変。反省してない。
高橋にしてはちょっと。
清水高橋ってお前何見たの？
呪怨
最初の呪怨、
最初の呪
怨、あれだけか、あれを見た人いんの、あの
富江とか、
魔女の宅急便か、
魔女だけ見たよね、実写の魔女の、
実写の魔女のね、
あれ清水高
志、清水らし
い、知らなかった、うん、それは知らなかった、そうなんだ、
そうそうそう、だからもう一般映画、ホラーじゃなくてもいろんな映画撮れるっていう、
もう職人、
そうなんだね、
もし知ってもどこ見りゃいいのかわかんない感じ。
だからなんだろうな、俺思ったのは、あの友達とかね、友達が死ぬじゃん、男のいたずらしちゃって、女の子にいたずらしちゃったから、
近藤っていう、
近藤ね、
近藤、近藤、近藤、いたずらしちゃったから殺されましたとかってさ、あと元々のあのことの起こりが、あの外人が子供にいたずらしてたっていうの、あれをあれなんであれにしたかなと思うわけ、なんであのあれがあの男が入ることによってさ、なんかもっとさ、あれがなければさ、なんかこう子供を妊娠したり産んだりすることの恐怖とかさ、母親になることの呪いみたいなのがさ、もっと普遍的なテーマにできるはずなんですよ。あれが男がね、子供にいたずらしたから死んじゃったみたいなのが、入ると、なんか焦点がボケちゃう。
特殊例だ。
なんかね。
あくまでもああいうことがあったんで、
だから子供のいじめられる、子供をいじめられるやつは許さないみたいなことに、ちょっとなんかこう低いところに行っちゃうような気がするんだよね、なんかね。
だから逆にメタレベルで子供を育てること、子供をとうまく向き合えないことへの大人の恐怖みたいなことをメタレベルでやると、客が引くからじゃない？多分それは見たくないからってことだな。
でもね、
もちろんそういうテーマに移行できるけど、それはちょっとやっぱりお客さん非常に、
いやでも結局そのそういう、なんでしょうか、母親になることの呪いに勝ったものだけが母親になれるんだみたいなさ、ちょっと前向きなものにできるはずじゃん。
まあそう言えばね、まあだからあれに出てくるの悪役って基本的にもう持て合わせて、親としてちょっと、うまくいってない親だな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。だから、だから、母親頑張ろうねみたいなさ、そういう前向きな物語にできるはずなんですよ。だから、主人公の女の人も妊娠してるしね。ちょうど、できるはずなんですよ。そのテーマに絞っていけるはずなんだけど、やっぱな、なんか、焦点がぼやけちゃうんだよな。何、結局タッキーの子供使いっていうのは 何の象徴なのか分かんなくなるし、結局何をしたいのかが分かんないんですよ、最終的に。
子供とただか遊びたい、
なんかね、もうちょっと絞れるんじゃないかなと思
う。もっとね、タッキー自身がフレディみたいな存在かなと思ったわけ。子供の悪意を持ってるやつ、でこう惨殺していっちゃうやつかなと思ってて、ほんとタッキー自身のあれ倫理観があるじゃないですか、あのヒーローってのはさ、結局子供と約束するっていうことを大事にしないような大人は許さんよと、だから子供いじめるやつは俺は許さんねえぞと、要するにまあちょっと行き過ぎたヒーローだからさ、だからホラーのキャラじゃないんだよね、あの人ね。
そうね、
だから本当フレディみたいな変幻自在に変化しちゃったりするような感じの悪役だったら面白かったんだけど、
それこそなんかね、ちょっと
不規則っていうか、うん、何をしでかすか分かんない的なことがないんだよね。ある、うん、本当に倫理観を持ってるから
倫理観があるホラーヒーローってね、うんうん、あんまりちっちゃくまとまっちゃうんですよ。
そ
う
そ
う
魅力的じゃなくなる、
ね、そうなんですよ、ね、あのジェイソンとかフレディとかね、うん、あのぐらいバカでいいんですよ適当でいいんですよ、うん、でも せっかくタッキーなんかタッキー出てるんだからもうちょっとこう楽しませてくれるかなと思ったら、うん、意外とタッキー自身も真面目な人なんでしょうけど、うん、意外となんか弾けてなかったなっていう、ね、残念
な意外とまともなこと言うんだよね
意外とまともなこと言うんですそれじゃ殺されてもしょうがないからみたいなやつしか殺さないからタッキーも
そうそうそうそうそうそうそう
まああの金脇麦ちゃんもなんかあの子供にね呪われてかけちゃうのってなんかさ、うん、ちょっと変な言いがかりじゃない
なんか、ね、基本因縁なんですよ、うんうん基本呪いって因縁だから、うん、なんでっていう、うん、ビデオ見たから死ねって何それ完全に因縁ですよ知らないよっていう、ね、
確かに、ね、
それ系ですよ、
まあまあまあ、それ系かそれしょうがないんだね
そうもうなんか呪い目だっけ、うん、呪い目かなんかって取材したら死ねみたいな、うん、呪い目だっけ、
うん、あ のぞき目
のぞき目だまあ基本呪いは言いがかりです
し、チンピラに絡まれたとど
う？チンピラに絡まれたらお前もう諦めるしかねえみたいなさ。なるほどな。ちょっとあのパンチの弱いでも清水隆の最近のホラーでパンチが効いてるのってほとんどないけど。
いやそもそもそうなんだよね。清水隆自体はそんなに俺も呪音見てもそんなに。
呪音？
呪音めちゃ
めちゃ怖かった。
そんなに怖くなかったけどね。俺は。
呪音のあのああれ違うか。
俺夜中にいや昼間に見てて俺消しちゃったもん怖くて俺も。あの三輪ひとみがさ一番最初の呪音だよ。三輪ひとみがさ。
オリジナルビデオ。
オリジナルビデオのね。なんか天井と音がするなっつって開けて。ちょっとこうやって見てさ、うん、で、え、何って言って、分かんなくて、あの暗闇の向こうからガンって白い顔が出てくる、うん、あのあたりの間の取り方、うん、で、しかも見えないから、見ない人見ながらずっと顔に近づいてるから、こっちも顔に近づけてた時にガンって見て、おおおおおおおおおおおおおおおおおおおこんなもん見ちゃダメみたいな、おしっこしようみた
いな。そういうシーンはないよね、全然ね。
昔はそういうのばっかりあったんですよ、そんなの映さんでいいってみたいな。
リンクみたいな怖さでもないじゃん、なんか全然ああいう雰囲気で本当にさ、うん、怖くさせるみたいな、うん、そういうのはない監督だよね基本的に。
まあね、
うまくないというか、もうちょっとなんか撮り方とかもうちょっとストーリーをあれすれば、うん、もっと良くなる感じはするけどね。
どういう路線で清水隆自身が自分の創作方面を捉えてるのかが分かんない。完全に仕事として割り切ってるのか、うん、新しいステージにチャレンジしようと、
うん、とかなっちゃうとねちょっとよく分かんないよね、
う
ん、
確かに新しいところに行こうと、ホラーじゃなくてね、っていうところでの映画的な面白さを追求しようとしてるのか、ちょっと分かんないっちゃ分かんない。
そういう風にも見えなかったけど
ね、うん、タッキーで撮れるかって撮ったんじゃないのみたいなさ、
うん、まあね、それあるかもしれないね。
タッキーにそんなに無理できないみたいな、う
ん、そんなにはちゃめちゃ な悪人にもさせられないしみたいな、
ね、指切れるのが限界みたいな、うん、なんかもうちょっとな、確かになんか遊べる、変なとこで遊んでたけどね、なんか人形と戦うときになんかあなたが蹴ったんでしょみたいな、うん、ああいうんじゃなくて、うん、なんかな、
あの細かい、あの、まあ、あっちの映画に出てくる近藤さんが、うん、女の子にいたずらしてたってなんかちょっと無理やりな感じがしたんだけどね
裸にしたら、
うん、裸になんなさいみたいなえっていうね、あれあの映画をさ、あのなんだっけ、フルケンのね、あの映画の中でさ、うん、ほら、顔を刺されて死んじゃう保険の役やってて、うんうん、ちゃんがさ早く死んじゃえばいいのにあいつとそういう同じ人がいた、ね、同じ人がいた、なんか どこに出てもこの人こういう扱いになってなんかこう死んじゃえ系の
だってさ、あれあの主人公の男の子のもう親友じゃん、おお前何やってんだよ久しぶりみたいな。
でもあれもねちょっと年齢差がちょっとねこんちゃん言うのよ、ちょっとおかしいよ ねあの二人が親友ってさ、ね、年齢差ありすぎるだ
ろ、その親友がおい久しぶりじゃんって言った親友がさ、実はさ裸になってもなんて言ったらちょっとすげえショックだよね
ショックだし、ちょっと無理があるからね、確かにあんな店やっててね。
まあでもね、
まあだからそのあれか、外人と同じような感じなんです
よ、うん、まあそうそうそう、こんなこと言ってさ、にこやかに話してるコンちゃんでさえさ裏で
コンちゃん
なんかすごいことやってるわけやろ
放送で言えないような、
いや言える AV 見るぐらいでさ
AV の内容がもう
普通のあれですよ、ね、
外人の描いてた絵がさ、うん、ヘンリー・ラーガーっていう人の絵なんですよね、うん、あの辺りのちょっと詰め方っていうのが面白いなと思ったけど、うん、ヘンリー・ラーガーってあの実際に子供の裸見たことない人だからね、うん、ヘンリー・ラーガーの、うん、 実際にはね。だからあのじあの女の子がたくさん書いて出てくるんだけど、うん、女の子の絵が、うん、全部おちんちんつ
い、う
ん、あの見たことないから裸を、うんうんうん、だからあの雑誌の切り抜きとかでこうモデルにしてこう絵描いてるけど、うんうんうん、ほら裸女の人の裸で生涯死ねなかったおじいちゃんだからさ、うんうんうんどっちかなと思って、ちょっと見ちゃって、おちんちんついてるかな、ついてないかな、うん、でもまあヘンリー・ダガーっぽい、そういうこう、あのビジネスの面白い詰め方が、
似てる
よね、似てるはね、ありましたねっていうことで、まあ、まあ漫画とまた見たような気分ですよ。
漫画ととはちょっと違うから、まあちょっとあんまりすげえ頑張ってるって感じはあんまなかったから、
そう頑張ってる感じがなかったね、
お仕事でやった感じがあるのかな。
タッキーもっと面白くないと思ったんだな。
いやもっとだからあの本当子供がだって顔をさ、うん、本当に一斉に出す、うん、ああいうカットもっとたくさんあるのかなと思ったけど、
ね、
あんまなかった
ね。うん、怖さね。まあでもパークスよりは楽しめましたよ僕。
いやほらこれホラーだしさ、うん、まあある程度はね、うん、あの、
うん、エンターテイメントだ、
ね、エンターテイメントみたいな感じだって、うんまあ、パークスは
パークスだね。
でも俺あの奈良のめいちゃんがあの筋残してるから多分俺怒らないわ。
怒らない
話がごちゃごちゃだって分かんないよ。
怒らない、うんうん、
原型分かんない、
ね、まあ日曜のねあの午後ぐらいに見るにはいい映画ですよね。子供使い、
うん、俺夜中に見たけど怖くなくて、うん、全然
怖くないね、
うん、俺これだったら本当ね、心霊 VS 人間の方が夜中に
怖かった。あれは怖い
夜中にちょっと見てヒヤッとする瞬間あったけど、これはね夜中に見たけど全然なんともまあダークヒーローがあって思っちゃったら途中でさ、
ね、前半怖いシーンがあったりしたんでちょっと俺は夜は無理かなと思って、
ね、あそう
あのほらあの女の子がさ、うんあのほらベランダから覗くじゃん、
はい、
で覗くと なんとかちゃんみたいな歌歌っててさ、うんうんうん、でカーテン入れると、はいはい、すぐ目の前にいてさ、うん、下見たらお母さんが、うん、あーみたいない
や、ショックシーンだからそうだけよ。
そうそう本当、
ショックシーン、清水崇らしいショックシーンだからそうだけど、でしかも昔の方がもっと引いてわっていうさ、うんうん、怖い感じやってくれたのに、うんうん、だから子供も見られるようにってことあのかなり優しくやってるんですよ、うんうん、こんなもんじゃないのか。まあ今年も戦闘態勢らしい一年始まったなら
しいの
らしいよ。ああこれか
今年も戦闘態勢ここにありって感じでね。
極北な
バンバン盛り上げた
バンバンバンバン
映画界の極北を言って
ね。今年日本しか見てないんだよねこれと、パークスと子供使いとね、
ボンボンボンボン映画ファンが見ないような映画をどんどんいきますよ。
世の中もっと面白いよ、どうだね、
映画ファンが聞かないようなポッドキャストにどんどんなっていくからね。
やばいやばい、やばい、
一切参考にならない。
一切参考にならない。
ちょっとメジャー系扱ってきましたね。メジャー系をね。
いやでもいいんじゃないですか。
あこの、うん、我が
道、ね、メジャー系はまあたまにの程度で、うん
うん、メジャー系は見るからね。
メジャー系選んでほぼ外れっていう、ね、これさ日本の今のあのメジャー系って言われて作られてる映画が、うん、こういう感じなんじゃないの。
そういう話になったよね。
誰も本当に気づかないような感じの映画、
うんうんうん、それはそれでどうだろうっていうね、
うん、
そうね。
ただ時々いいんじゃないかな、経験観測的に、うんうん、
やっぱり、う
ん、はい、
今年も頑張っていきましょう。
よろしくお願いします。